石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、8日に閉会した国会では社会保障と税の一体改革ばかり取り上げられていますけれども、実はあまり報じられてない法案がいくつも成立しているのではないかと思います。
はい、
どんな法案が成立したのか教えてください。
はい、そうですね、この国会229日とこの日本国憲法下で3番目に長い国会でしたけれども、残念ながら政府から提出された法案の成立率が 57.5% と平成になってワースト2、その政府が出す法律が全然通らない、通そうという意欲と熱意がない状況でした。
はい、
しかし、そうした状況を、指をくわえて黙って我々見ているわけにはいかないということで、政府が法案を出してこないなら我々が議員立法というのを作れますので、市民の方、中小企業の方々の声を受けながら議員立法の成立に奔走したこの国会でした。で、今国会で衆議院と参議院でそれぞれで成立した議員立法の数が31本となりまして、これは実は平成になってから最高の数字を叩き出すことができたんですよね。はい、国会の期間が長かった分、229日と長かった分、我々としてはその議員立法を少しでも多く成立させることができたということは非常に良かったなというふうに思っています。
はい、では具体的にどんな法案だったのか教えてください。
例えば公明党が主導した法案、数多くあるんですけれども、今後国会の最終盤で成立をした法案の一つに、造血幹細胞移植を推進させるための法律というものが可決をされました。
はい、
で、造血幹細胞って、聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、いわゆる血液の難病、血液の病気って、いろんな病気があります。有名なものに白血病、白血球の、癌と言われる、白血病、昔はもうこれは不治の病、決して治らない病と言われてましたけれども、例えば白血病とかその様々な、血液の病気を、治す大きな役割を果たしているのが骨髄移植であったりとか再帯血の移植であったり、その中に含まれている造血幹細胞という血液のいろんな赤血球とか白血球とか血小板とかの、元になる細胞を移植することで健康な、例えば白血球とかそういったものを作り出すことができるんですよね。
初めて聞きました。
残念ながらこの造血管を移植するときはドナーとの血液型が一致しないといけないんです。HLA 型という型が合わないといけないんですけれども、何十万人に一人としかこの型が合う方っていうのは見つからないんです。
難しいんですね。
なかなかこの自分の HLA 型に合う方を探すというのが非常に難しくて、兄弟でも家族でもなかなか合わなかったりすることがあってですね、これをどうやったらよりスムーズにドナーの方の合う方を見つけることができるかっていうのが非常に大きな課題なんですよね。で、民間の NPO 法人なんかでドナーを集めるドナーバンクを作ってまして、例えば骨髄バンクですとか再帯血バンクなんかをその NPO 法人が運営をして、今何十万人という方が大変ありがたいことにドナーとして登録をしてくださっているので、その何十万人の方と方が合えばすぐにそのドナーの方と連携を取って移植ということになるわけですが、それでもやっぱりバンクに登録している方の中に自分と合う方がない場合があったりして、このバンクをやっぱりきちんと支援していくということが非常に重要なんです。で、今はNPO 法人ですから民間でやっているだけで、何らこう法的な位置づけもなければ財政的な支援もしにくいということがありまして、この NPO 法人をやっている方々とか、あるいは実際にこのバンクのおかげで命が助かった方々から、これはぜひ国として政府として支援をしてほしいという声が以前からありまして、これを受けて公明党としてこれをどうやって法制度化していくかという研究をずっと続けてきたんですよね。
はい、
で、プロジェクトチームを作って、で今回各党の理解も得ていかなければいけないので、もう必死で走り回って、これは通すべきだと、この法律は本当にこう今まさにこのバンクの拡大を求めている、あるいはドナーを探している、その血液の病気を持っている方々をの命を救うために一日でも早く通さなければいけないということで、説得に回って、で最終的に今国会で成立をすることができました。
そういう法案があったこと自体も、その病気のことも あまり知らなかったので初めて分かりましたね。まあ、
結構若い方でその白血病になる方っていうのがいらっしゃいまして、こういう方々をの命を救うために、命を守るためにできることはもう何でもやらなければいけない。これはもう本当に政治の責任だと思うんですよね。で、本来であればこういう必要な法律、日本の社会においても手当てをしていかなければいけないことっていうのは、政府が法案を出してどんどん通していく。最大与党である民主党は通そうと思っていくらでも法律は通せるわけですから、通していかなければいけないのに、残念ながら先ほど言いました通り、今国会で政府から出た法案の成立率は 57.5% と平成になってからワースト2。それに対して野党などの出した議員立法が31本と平成になってから最高の数字が出ているという、本当にその国会の議席配分を考えれば全くこうおかしな異常な状態が続いているんですよね。
はい、他にもどういった法案が通ったんですか？
他には、以前この番組でも紹介させていただいた動物愛護管理法の改正、業者に対する規制が非常に厳しくなった法案、これも議員立法で成立をいたしましたし、
はい、
また今回公明党が一番力を入れたのは、これは法案というわけではないですけれども、身を切る改革をしなければいけない。やはり東日本大震災の復旧復興に多くの財源が必要になりますし、また今回社会保障と税の一体改革、社会保障を充実させるために、少子高齢化社会を乗り越えていくために、消費税の増税という国民の皆様にご負担をいただかなければいけない法案ですね。当然その前に、国会議員あるいは国家公務員が身を切っていかなければいけない。無駄を削減をもう本当に絞っても絞っても出ないぐらいにしていかなければいけない。それをまず率先してやるべきだということを強く訴えまして、この身を切る改革もいくつか成立をいたしました。
はい、
例えば国会議員、これはまず国会議員が当然ですね、自ら身を切る、給料を削減すべきだということを山口代表自らですね、訴え、そして各党各会派の総裁であったり代表であったり直接働きかけをして、なかなかそれでもこの国会議員の給料の削減というのはどの党も嫌がって成立をしなかったんですけれども、私ども公明党の訴えたおよそ2割の削減が今回実現をいたしました。この5月から国会議員の給料は2割近く削減をされています。
そうだったんですね。
ただ残念ながら各党各会派の理解が得られるのは2年間だけということで、納得が得られて、とりあえずそこは合意が得られて2年間だけになっているので、これを恒久化すべきだということを今公明党として訴えています。
はい、
それから他にはこれまでずっと国会議員にはですね、民間の鉄道とか私鉄ですね、あるいは民間のバスにタダで乗れるパスが配られていたんです。
はい、
で、このパスがあればそのタダで民間のバスとか鉄道に乗ることができるんですが、
バスなんかもタダだったんですね。
そうなんですよ、そのパスを使えばですね、私は使ってないですけれども、
はい、
もうこんなパスを時代遅れのものをその国会議員の特権として、与えるようなことはもうやめるべきだと。で、これは民間の鉄道会社とかバス会社が好意でこのパスを国会議員にくれていたんですけれども、これはもう返上すべきだということを公明党として訴えて、議会の中でこういう国会議員の立場を決める議運といいましてですね、議員運営委員会というのがあるんです。で、ここで公明党の委員からこれを返上しようということを提案をして、各党各会派に検討するようにということを強く求めたんです。で、これも最初6月に提案をして、なかなか各党からの回答が返ってこなくてですね、これはもう早く返上すべきだということを公明党として各党各会派に働きかけを続けたんです。で、やっと8月になって各党各会派からじゃあこれは返上しましょうということで合意が得られまして、残念ながら一番回答が遅かったのが民主党だったということは、これは事実としてお伝えしておきたいと思いますけれども、いずれにしても各党各会派賛成してくれまして、この民間の鉄道バスの無料パスは廃止されることになりました。
これも意外と知られてなかったかもしれないですね。そして大阪に最も影響があろうである法案なんですが、大都市地域特別区設置法ですよね。こちらも通ったんですよね。
はい、橋本市長、それから松井知事が中心者である大阪維新の会、そして日本の国政にも出ようとされていますけれども、去年のダブル選挙で大阪都構想というのを掲げて、大阪府と大阪市を一体化するんだということに対して、大阪府民の方々の大きな期待が集まりました。で、これは法律を作らないと実現はできないんですよね。で、大阪市のを解体をして特別区というのを作っていく、 東京は東京都内に23区特別区がありまして、
はい、
まあ、それぞれに区長がいて区議会があってということで、その東京市というのはなくて、その東京の中に特別区が、まあ、そういったものがありますよね。そういう、まあ、都の形を、まあ、目指したいという、あの、まあ、府民市民の意向を受けて、それを東京以外でもこういう特別区を作れるような法律が今国会で成立をいたしました、
はい、
これも公明党の佐藤茂樹衆議院議員が、まあ、実務者となって各党各会派といろんな意見交換をしながら作り上げることができまして、大阪に限らずですね、200万人を超える政令指定都市、まあ、大阪市もそうですけれども、あるいはその周辺の市町村と一緒になって特別区を作ろうということが各議会で決まった場合には、その特別区を作るための法定協議会というのを立ち上げることができます。そしてその後その協議会において特別区をどういう内容にしていくかという制度を特別区の設置協定書というのを作り上げることになりまして、その協定書によって例えば大阪で言えば大阪の中にいくつの特別区を作るのか、税収の多い区と税収の少ない区がありますので、その間の財政調整はどうするのか、特別区を作った時に区の中心はどこにするのかとかですね、区役所はどこに置くのかとか、そういったことを決める協定書を作っていただいて、それに対して議会の賛成、それから関係市町村の間で住民投票もこれは行わなければいけないので、その住民投票で過半数が得られれば特別区が作れるという法律が今回成立をいたしましたので、
はい、
まあ、これを受けて今大阪市、大阪府では、まずはこの法定の、特別区を設置するための協議会を立ち上げようという流れに今なっています。
じゃあここからまたスタートするということになりますよね。
この協議会で、まあ、どういう協定書の内容になっていくのかということが、まあ、大阪市それから大阪府の焦点、議論の焦点になってくると思いますので、
はい、
注目していきたいと思いますね。
わかりました。まだまだ通った法案があると思うんですけれども、また機会がありましたら番組で取り上げていきたいと思います。
はい、そうですね、
はい、
非常に、まあ、今回国会、まあ、長かったということもありまして、まあ、議員立法が非常に多く、まあ、成立したということは非常に良かったなというふうに思いますが、まあ、残念ながらその政府が本来、まあ、何万人という公務員を国家公務員抱えているわけですから、もっとできることいっぱいあっただろうということは言いたいと思いますね。
はい、ありがとうございます。武田英子の気になるでした。